初心に帰る30の方法。その1、誰でも初心に帰ることができる。あることを長く続けていると、だんだん初心が失われることがあります。最初は志が高く、やる気満々で真剣に取り組んでいても、仕事や環境に慣れてくるにつれてたるんできます。志がだんだん薄れてくる。最初は燃えるように扱った情熱がだんだん冷めていく。新鮮な気持ちが失われ、心のときめきも感情の塊も少なくなる。それどころか、慢心やうぬぼれさえ出てくることもある。気づけば初心が失われていることがあります。初心を忘れてしまうと、ただ何も考えない日々が続き、残念な未来しかありません。しかし、安心してください。初心を失ったように思えても問題ありません。初心を失ったわけではなく、忘れているだけです。初心とは記憶の塊です。正しい方法を使えば、ハッとする感覚で初心を思い出せます。再び、志と情熱を取り戻せ、素晴らしい未来を切り開いていけるのです。初心は忘れたわけではなく、記憶の奥に眠っているだけ。初心に帰るとは、最初の志や情熱を記憶の奥から思い出す作業です。普段はなかなか思い出せませんが、心配は無用です。自分では忘れているように思えても、普段は隠れて見えないだけであり、必ず記憶の奥に眠っています。きっかけさえあれば、記憶の奥から引っ張り出せます。最初の記憶を思い出すことで、当時の志や情熱を引き出すことが可能になります。たとえ完全に初心を忘れたと思うことはあっても安心してください。完全に初心を忘れたように思うのは気のせいです。大切なのは手段です。様々な手段を通してきちんと初心に帰れば忘れていた志を思い出せます。気持ちを新たにでき、ダラダラした気持ちがシャキッとします。冷めた情熱に再び火がつき熱くすることもできます。あなたが今初心を忘れていても問題ありません。正しい手段を使えば初心を蘇らせることができるのです。初心を忘れてもきっかけを作って思い出す。初心に帰る30の方法。その2、初心に帰る第一歩は気づくことから始まる。初心に帰る第一歩はまず気づくことです。自覚がなければ対策のしようもありません。初心を忘れていることに気づかなければ初心に帰ろうと思うこともありません。惰性と倦怠感に満ちた毎日となるでしょう。生きる方向を見失ったままの日々が続くでしょう。当然ですが、初心に帰るための努力をすることもありません。初心に帰るためには初心を忘れていることに気づく必要があります。もちろん新鮮な気持ちが消えるのは当然のこと。初心を失うのは悪いことではありません。人は慣れる生き物です。最初は新鮮な気持ちであっても繰り返すことによって慣れていき、余計な緊張が消えていくのは自然なことです。しかし新鮮な気持ちだけでなく、志や情熱までが消えているならイエローカードです。自分では普通にしているつもりでも冷静になって振り返ってみると、初心が失われていることに気づくことがあるでしょう。初心を失っていることに気づいて何とかしなければいけないと思うからこそ、初心に帰る必要があるという考えに至ります。今の自分と最初の自分を比較する。初心は突然失われるわけではありません。ゆっくり少しずつ失われていくのが特徴です。スローの変化のためなかなか自覚しにくい。そのため自分でも初心が失われていることに気づいていないことが少なくありません。あなたは今初心のままでいるでしょうか。一度足を止めて最初の頃と変わっていることがないか自分を振り返ってください。今の自分と最初の自分です。もちろん周りの環境が変わるのは当然ですが、大切なのはあなた自身です。外見だけでなく内面にも注意を向けてみましょう。特に注目してほしいのは志と情熱です。最初にあった志が失われていないか、最初は熱かった情熱が冷めていないか、最初は真面目だったのがいつの間にかサボり気味になっていないか、いつの間にか変わったり失ったりしていないでしょうか。慣れや落ち着きが生まれるのはいいのですが、惰性、油断、マンネリが生まれるのはよくありません。心当たりがあるなら要チェックです。初心に帰る第一歩は気づくことから始まるのです。初心を失っている自分に気づく。初心に帰る30の方法。その3、初心に帰るための大切な下準備は時間。初心に帰るためにまず必要なことがあります。時間です。時間が切迫している中で初心に帰るのは難しいでしょう。忙しくバタバタ余裕がない中で初心に帰ることも不可能ではありませんが、大変困難です。時間の余裕がないと心にも余裕がなくなり、なかなかスムーズにできません。初心を思い出すのは昔を思い出すこと。アルバムを開いて写真を眺めるにも、昔使っていたものを取り出すにも、時間を作って心の余裕を作ることが欠かせません。初心に帰るには冷静な思考も必要になるため、なおさら時間が重要です。考えてみれば当たり前のことですが、見落としていることが少なくありません。初心に帰るならまず時間の確保から始めましょう。最低でも10分。時間はあればあるほどいい。必要な時間は人によって異なりますが、最低でも10分は欲しいところです。1時間の確保は難しくても10分くらいならできるはずです。失った志や情熱を取り戻すのはたった10分でできます。もちろんたっぷりあればあるほどベターです。30分でも1時間でもいいので、できるだけ時間を確保しましょう。忙しい状況かもしれませんが、段取りを工夫したり、スケジュールを調整したりなどして少しでも時間を捻出しましょう。一人の時間、まとまった時間も欠かせない。大切なのは時間の確保だけではありません。時間の質にも注目してください。できれば誰かといる時間より一人の時間をお勧めします。目の前に知り合いがいると気を取られます。初心に帰るには冷静な思考が必要であるため、一人でいる方が静かに自分と向き合え、じっくり集中できるでしょう。カフェやレストランのように周りに人がいる環境でも、実際は自分一人になっているなら OK です。また、細切れの時間ではなくまとまった時間であることもポイントです。いくら時間があるとはいえ、たびたび中断があると集中できません。初心を思い出すには集中が大切であり、集中にはまとまった時間が欠かせません。まとまった時間があってこそ、高い集中力を発揮することができ、心の奥底にうずもれている記憶を引き出せます。初心に帰る際は、途中で邪魔が入らないような環境を意識しましょう。3つの条件を揃えよう。できるだけ落ち着いたリラックスした時間がいいでしょう。例えば、カフェで待ったりしながら昔を思い出すのもいいでしょう。場所はどこでもいいのですが、時間にはこだわってください。以下、3つの条件を揃えましょう。1、10分以上の時間。2、1人の時間。3、まとまった時間。初心に帰るための大切な下準備は時間なのです。10分以上の時間、1人の時間、まとまった時間を揃える。初心に帰る30の方法。その4、初期に使っていたものを取り出そう。初心に帰る手段の一つとして初期に使っていたものを取り出してみましょう。理想は一番初めに使っていたものです。一番初めに使っていたものがなければ、なるべく初期のものでも構いません。初期のものであればあるほどいい。服、道具、文房具など初期に使っていたものなら何でも構いません。実際のところほとんど残っていないことも多いでしょう。とっくの昔に処分した何も残っていないと思うかもしれませんが、簡単に諦めてはいけません。何か当時のものが残っていないか記憶の隅々まで探って思い出してください。小さなものでもいいのです。古いものでありすでにボロボロかもしれませんが、全く問題ありません。使い物にならなくても OK です。何か一つでも残っていればラッキーです。もしあるなら久しぶりにそれを取り出してみましょう。それが初心に帰るコピー水となります。初期に使っていたものは初心に帰るコピー水となる。野球の初心を思い出したければ、バット、グローブ、ユニフォームなどが候補に挙がるでしょう。買い替えたものでもいいのですが、なるべく野球を始めた初期のものがベターです。バットが残っているなら実際に振ってみましょう。グローブが残っているなら実際にはめてみましょう。ユニフォームが残っているなら実際に着てみましょう。あの頃はこんな気持ちだったよね。こんな志を持っていたよね。初心に触れることで五感を通して当時の記憶が蘇ってくるでしょう。 社会人としての初心を思い出したければ、当時使っていた衣類や文房具類に触れてみるといいでしょう。ネクタイなら実際に身につけてみましょう。ボールペンなら実際に字を書いてみましょう。そういえば、あの頃はこうだったね。ハッとする感覚があり、何か思い出すことがあるでしょう。初心のものに触れることで最初の記憶が蘇り、志や情熱を思い出せるのです。初期のものは何でもあれ、感触や肌触りがあります。香りや懐かしさもあります。それがきっかけとなることで一瞬で過去に引き戻されます。当時の記憶が蘇ることでスムーズに初心を思い出せるのです。最初の頃に使っていたものを取り出して触れたり使ったりしてみる。初心に帰る30の方法。その後、初心に帰るためには意識的な努力が必要。初心に帰るためには意識的な努力が必要です。ぼーっとしているだけではいけません。変化も何もなく初心を忘れたままの状態が続くでしょう。もちろん何かの拍子で初心に帰ることも私たちの日常では時々あります。旧友との昔話がきっかけになったり、掃除中に昔の手紙が出てきたりなど、ちょっとした機会で初心が刺激されることがあるのも事実。たまたま目にしたテレビ番組がきっかけで昔の記憶が蘇り、初心を思い出すこともあるでしょう。しかしそれはあくまで偶然です。ラッキーだっただけです。ふと初心に帰ることもありますが、あくまで偶然の産物です。実際は意識的な努力なくして難しいと考えてください。きちんと初心に帰るならには偶然に任せてはいけません。初心に帰る行為は自発的に実現できることですから、わざわざ受け身になる必要はありません。自分の働きかけで実現できることなのですから、普通に取り組んで努力すればいいことです。自発的な姿勢の方が意欲やモチベーションがある分だけスムーズになるでしょう。初心に帰るためには意識的な努力が欠かせないのです。強い意志も欠かせない。意識的な努力だけでなく強い意志も欠かせません。初心に帰ることができればいいなという希望的な考えでは中途半端です。必ず成し遂げることを誓ってください。腕まくりをするような姿勢で取り組みましょう。絶対成し遂げる。必ず初心に帰るという強い意志があってこそパワーを発揮でき実現できます。運や偶然に任せず意識的な努力を心がける。初心に帰る30の方法。その6。写真とは記憶の引き出しを開ける鍵。当時の写真を振り返ると初心に帰ることができる。初心に帰るシンプルな方法があります。それは当時の写真を振り返ることです。当時の写真が残っていませんか？紙の写真でもデジタルデータの写真でも構いません。印象深いもの、思い出深いものであればあるほどいい。もし残っていれば久しぶりに振り返ってみましょう。写真にはビジュアルの力があります。脳の記憶がぼやけていても写真であればいつでもはっきり確認できます。一枚の写真を見ただけで当時の記憶が蘇ってくるでしょう。当時はこんな気持ちでいたよね。この時の私はこんな風だったね。毎日夢に向かって一生懸命だったよね。写真がきっかけになって様々なことが芋づるしきに思い出されていくでしょう。社会人としての初心に帰りたいなら新入社員の頃の写真を振り返りましょう。交際の初心に帰りたいなら交際を始めたばかりの頃に撮った写真を振り返りましょう。親としての初心に帰りたいなら我が子が生まれた時の写真を振り返りましょう。一生懸命の日々の記憶、希望に胸を膨らませていたことなど当時の生々しい感情まで蘇ってくるに違いありません。たくさんあればラッキーです。写真の数だけ様々な自分を思い出せます。当時の記憶が蘇ることで初心に帰ることができます。たくさん写真を振り返るとタイムマシンで過去に戻ったような感覚を味わえるはずです。写真とは記憶の引き出しを開ける鍵。過去の記憶は引き出しにしまっている状態です。普段は忘れているようでも消えてなくなったわけではありません。引き出しに鍵がかかって開かないだけであり、きちんと残っています。写真とは引き出しを開ける鍵です。写真を振り返ることで引き出しの鍵が解除され、ずっと開けることができます。スムーズに過去を思い出せ、初心に帰ることもできるのです。久しぶりに記憶の引き出しを開けることになっても問題ありません。たった一枚の写真でも初心に帰ることは可能なのです。当時の写真を振り返って記憶を思い出し、初心に帰るきっかけにする。初心に帰る30の方法。その7。卒業アルバムを眺めると初心に帰ることができる。卒業アルバムを眺めていると不思議な気分になりませんか？昔を懐かしむ気持ちになったり、あの頃は子供だったなと恥ずかしい気持ちになったりします。卒業アルバムを眺めることは初心に帰る効果があります。懐かしいな。あの頃はこういうことを考えていたな。そういえばこういうことがあったな。懐かしい思い出をたくさん思い出すでしょう。忘れたと思っていた過去は一つも忘れてはいないのです。思い出すきっかけが普段はないから忘れているような感覚になるだけです。その思い出すきっかけが卒業アルバムです。さあ、学生時代の卒業アルバムを開いて眺めてみましょう。あの頃は子供だったなと思えるということは、それだけあなたは今成長することができているということです。昔を振り返った時恥ずかしくなってしまうのは、それだけ今成長できている証拠なのです。初心に帰り気持ちをリセットすることは良い気分転換になるでしょう。卒業アルバムを開いて初心に帰る。初心に帰る30の方法。その8。もらった贈り物のお返しを忘れていませんか？素晴らしい贈り物は心の贈り物です。誕生日プレゼント、お中元やお歳暮、ご近所さんからのお裾分け。おめでとう、いつもお世話になっています、いつもありがとうございます、といった意味が込められています。贈り物には祝いや感謝の意味があります。突然の贈り物にはサプライズ感があって、ひときわ嬉しいでしょう。本当に素敵な贈り物をされると、飛び上がること嬉しいもの。形式的なものであっても、そこに心があるのは間違いありません。いただいたものはありがたく頂戴して楽しむといいでしょう。さて、もらうのはいいのですが、ここで振り返りたいことがあります。もらったままになっていることはありませんか？もらったときは今度お返しをしようと思っていても、いつの間にかすっかり忘れていることがあります。そういえば、あの時のお返しを忘れている。心当たりがあれば、今すぐ行動です。何かをもらったらお返しです。少しでもお礼をしたい気持ちがあるなら、きちんとお返しをするのがいい。もらい物だから気にしないという考え方もあります。お返しは義務でも強制でもありません。あくまでもらったものですから、必ずお返しが必要というわけではありません。もちろん、もらったままでも OK です。しかし、あなたの中で少しでもお礼をしたい気持ちがあるなら、きちんとお返しをするのがいいでしょう。心に決めたままにせず、きちんと表現することが大切です。打算や損得感情は抜きにしてください。お返しを手間暇のかかる面倒な仕事ではなく、相手を喜ばせる楽しいイベントとして考えれば、フットワークが軽くなります。お返しの時期は少しずれていても問題ない。誕生日プレゼントをもらった時も、相手の誕生日祝いという形でお返しをするといいでしょう。誕生日の当日が理想ですが、ずれていても OK です。誕生日プレゼントは誰でも年中オープンのはずですから、タイミングがずれても喜んでもらえるでしょう。お中元やお歳暮をいただいたままになっているならお返しです。お中元やお歳暮のお返しにはふさわしい時期がありますが、少しくらいずれていても問題ありません。少し時期がずれるのはよくあることです。ご近所さんからのお裾分けをされた時もあるでしょう。自分も何か余り物ができた時は、以前のお裾分けの例としてお返しをするといいでしょう。無理に余り物を作る必要はなく、たまたま余り物ができた時で十分です。余分に払ったお金は、うんとチャンスになって返ってくる。お返しの際は、もらった贈り物と同じくらいの金額になるように心がけることが大切です。あまり相手の負担とならないように配慮することが大切です。迷ったら、ちょっと高めのものを選ぶようにするといいでしょう。余分に払ったお金は、うんとチャンスになって返ってきます。もらったままの贈り物があることに気づいたら、少し遅くなってもいいので、きちんとお返しをする。初心に帰る30の方法。その9。切羽詰まった状況の時は焦って行動するのではなく、まず落ち着く。ある時切羽詰まった状況に陥ることがあります。 時間や期限が差し迫ってくると時間の余裕がなくてバタバタするでしょう。心臓が締め付けられるような感覚になる。ギリギリだ。危ない。もっと急がなきゃと思考が混乱気味になり、呼吸も心拍数も速くなります。心にも余裕がなくなってだんだんイライラしてくるでしょう。しかし焦って行動すると実中発覚なことになりません。焦ることで注意力が低下してつまらないミスをすることになります。信じられないような凡ミスをして赤面することになるでしょう。修正やリカバリーが必要になれば余計な時間を取られることになります。焦っていると視野も思考も狭くなってしまい、感覚的な発想やアクションも招きます。車の運転のように一瞬のミスが命取りになる可能性もゼロではありません。パニック映画では焦って行動する人はまず助からないような定番ですが、それは現実でも同じことです。焦って行動すると悔やむ未来が待っているのです。まず落ち着こう。切羽詰まった状況があればまず落ち着くようにしてください。焦って行動することがないようにします。それどころではなく難しい状況かもしれませんが、やはり落ち着くしかないのです。焦って行動すれば実中ハックトラブルになるのですから、しっかり動揺を抑え、まず落ち着くことが最優先です。まず大きく深呼吸をして呼吸を整えましょう。呼吸は自分の意思で自律神経をコントロールできる唯一の方法です。呼吸を整えることで副交感神経の働きを高め、落ち着きを取り戻す作用があります。吐くこと、吸うことの割合は1対2が目安です。3、4秒で息を吐いたら、6秒、8秒で息を吸いましょう。これを10回ほど繰り返します。呼吸を整えることで気持ちも整っていきます。心が落ち着けば、冷静な思考を取り戻せ、冷静な思考があれば、正しい判断ができるようになります。期日が迫っていれば、正常な思考によって、当たり前の行動が見えてきます。ここは無理に頑張るより、素直に延長をお願いするのがいいだろう。当たり前の決断を下せ、当たり前の行動を取れるでしょう。また、視野が広がることで、良い知恵や解決策も浮かんでくることもあります。解決に一筋の光明を見出して、不可能と思えた困難があっさり解決することは珍しくありません。少なくとも焦りながら行動するよりはるかに安全であり賢明です。もう一段階頭に刻み込んでおく。そんなことは当たり前と思うかもしれませんが、ここに落とし穴があります。頭では分かっていても、いざ実際に切羽詰まった状況となると、いとも簡単に忘れてしまうのです。すでに頭で分かっている人もいるかもしれませんが、もう一段階頭に刻み込んでください。切羽詰まった状況の時は焦って行動するのではなく、まず落ち着くです。経験則から分かっている人も含め、改めて意識しておくに越したことはありません。切羽詰まった状況の時は焦って行動するのではなく、まず落ち着く。初心に帰る30の方法。その10、ブランコは大人が童心を思い出すための遊具。あなたは幼い頃、公園にあるブランコに乗って遊んでいたことでしょう。ブランコを漕ぐだけで楽しい時間を過ごしていたでしょう。ニコニコしながら思い切り高くまで漕ぐこともあったはずです。ところがある時からブランコに興味がなくなり、すっかり乗らなくなりました。最後にブランコで遊んだのはいつですか？ブランコに乗ったではなく遊んだという点が重要です。思い出せないくらい昔の話になっているかもしれません。ブランコに乗ったとしてもきちんと漕いで遊ぶとなると少ないのではないでしょうか。しかしブランコは子供が遊ぶものと思っているなら誤解です。童心に戻りたい時はブランコがおすすめです。いい年した大人がブランコで遊ぶなんて恥ずかしいと思うかもしれませんが、そんなことはありません。むしろブランコは大人のためにあります。公園にあるブランコは公共の遊具ですから、誰でも乗って遊んで OK です。ブランコは大人が童心を思い出すための遊具。ブランコを漕いでいると遊び心が蘇ります。漕ぐ時の音といい、前後に揺れるリズムといい、ふわっとした浮力といい、心地よく感じる要素がいっぱいです。子供のようにワクワクした気持ちが広がるでしょう。そして不思議と優しい気持ちになったり、心が落ち着いたりするはずです。ブランコに乗ってゆらゆら揺れていると昔の記憶も蘇るでしょう。そういえば昔よく遊んでいたね。こんな風に楽しんでいたね。このくらいまで高く漕いでいたよね。公園ではブランコが一番好きだったね。幼い頃の自分を思い出すはずです。ブランコを漕いでいるうちに忘れかけていた何かを思い出せるに違いありません。子供の頃のように思い切り高くまで漕いでみるのもよし。全力でブランコを漕げば気分転換だけでなくストレス発散もできるはずです。ブランコでたっぷり遊んだ後は心も体も軽くなっているでしょう。気づけば童心を思い出しているのです。大人こそブランコが必要。童心を思い出したいときはブランコで遊びましょう。ブランコに乗って終わりではなく、きちんと漕いで遊びましょう。ブランコは子供だけのものではありません。むしろ大人こそブランコが必要です。ブランコは大人が童心を思い出すための道具です。ブランコに乗って遊んで童心を思い出す。初心に帰る30の方法。その11。暗い人は原点法で生きている。明るい人は加点法で生きている。暗い人は原点法で生きています。ミスをしたとき、原点1と考えます。できないことがあれば、心の中でマイナス1点とつぶやきます。失敗をしたら、眉間にシワを寄せ、評価が下がったと考えます。悪いところに注目する癖があり、しかもそれを原点として捉えます。原点法で生きていると、ミスや間違いを犯すたびに原点となります。グラフで例えると、右肩下がりになっている状態です。悪いところばかりが目につくため、どんどん自分が下に落ちている感覚になります。原点法で生きると、しくじるたびに減った、下がった、悪化したとなり、気持ちまで沈んでいきます。これでは、暗くなるのも当然です。自分の価値まで下がっていくような錯覚を覚え、セルフイメージまで悪くなります。原点法で生きると、マイナス面ばかりが強調され、暗く落ち込んでしまうのです。明るい人は加点法で生きている。明るい人になりたければ加算法が大切です。明るい人は加点法で生きています。仕事でもタスクを3つ片付けたと考えます。読書の時も30ページ読み進めたとニコニコします。ランニングでも3キロ走ったとガッツポーズをします。できたこと、増えたこと、進めたことに注目します。たとえミスをした時であっても改善点が1つ見つかったとプラスに受け止めます。加算法で生きると何かをするたびに増えた、進んだ、向上したとなります。どんどん自分が上に向かっていくイメージが生まれ、快感が得られます。加算法で考えるとプラスを感じる機会が多くなるため、セルフイメージも良くなり、自然と明るくなるのです。心のポイントカードを作ってポイントを集めよう。明るい人になりたければ加点法で生きるようにしてください。加点法で生きるために、ぜひあなたに発行してほしいカードがあります。心のポイントカードを作りましょう。心のポイントカードはあなただけの特別なポイントカードです。完了や達成のためにポイントアップとガッツポーズをしてください。心のポイントカードは増えることはあっても減ることはありません。誰かに盗まれたり壊されたりすることもないので安心です。ポイントに上限もないので思い切り貯めてください。加算法で生きてどんどんポイントを貯めていきましょう。心のポイントカードを作って加算法で生きていけば必ず明るい人になります。心のポイントカードを作って加点法で生きる。初心に帰る30の方法。その12。初心者は初心を思い出させてくれる先生。時々初心者をバカにする人がいます。相手は初心者で自分の方が上と分かった瞬間バカにする人がいます。つい相手を見下した態度になりやすい。そんなこともできないの。初心者だね。まだまだだね。全然なっていない。よく今までやってきたね。知識も経験も足りないね。もっと頑張らないとね。どこか遠い目で見てしまう自分がいる。初心者がいた時自分より下と思ってしまう自分がいる。自分の方が上手だと初心者を自分より下と見下しバカにするのです。もしこうした態度や考え方があれば要注意です。初心者だからといって見下すのはよくありません。ここで大切な考え方があります。初心者は先生と考えてください。なぜ先生なのか。初心を思い出させてくれる先生だからです。 私たちは上達するにつれて初心を忘れがち。私たちは上達するにつれて初心を忘れがちです。最初は謙虚で真面目に取り組んでいても、上達するにつれてだんだん気持ちが緩んできます。上達による自信が悪い方に走ってしまいます。惰性が生まれると向上心を忘れるようになり、成長が鈍化するのです。成長が鈍化で終わればまだいい方です。人によっては謙虚を忘れ傲慢になることも少なくありません。見下した態度になったり偉そうな発言が増えたりします。上達するのはいいのですが、傲慢になるのはよくありません。周りからあの人は上級者だけど感じが悪いねと嫌われてしまうのです。私たちは上達するにつれて謙虚が失われやすいため注意が必要です。この時役立つのが初心者の存在です。初心者は忘れかけていた初心を思い出させてくれる存在です。自分を戒めてくれる先生です。初心者を先生にすれば多くのことが得られる。初心者がいれば昔の自分を思い出すことです。そういえば自分も最初はこうだったな。初心を思い出させてくれる先生と思えば、相手が初心者であっても丁寧な接し方になるでしょう。確かに難しいですよね。自分も昔は同じでしたよと優しく接することができるでしょう。もちろん初心を思い出すことで謙虚な気持ちも取り戻せます。また副次的な成果が得られることも少なくありません。改善の糸口がつかめたり、新しいひらめきが得られたり、成長のヒントが見つかったりです。初心者を先生にすれば多くのことが得られるのです。相手が初心者であっても敬意を払うこと。初心者がいてもバカにしないでください。むしろ先生と考えましょう。初心者がよろしくお願いしますと言えば、あなたもこちらこそよろしくお願いしますということです。相手が初心者であっても敬意を払うことです。お互いに頭を下げればいい関係を築けます。初心者は初心を思い出させてくれる先生なのです。初心者がいてもバカにしない。初心者は初心を思い出させてくれる先生と考える。初心に帰る30の方法。その13、明るい話し方をすると普通のネタも面白く聞こえてくる。面白いネタを探していませんか？ふとした時に見つかれば、今度誰かに話してみようとにんまりするでしょう。誰かに話せば、パッと明るい雰囲気に包まれ、しばし楽しい時間を過ごせるでしょう。面白さにつられて、あなたの印象も良くなるに違いありません。面白いネタにはユニークがあります。自然と印象的になって、しっかり覚えてもらいやすくなるでしょう。面白いネタはいいことづくめです。面白いネタ探しに精を出している人もいるのではないでしょうか？もちろん面白いネタを見つけるのもいいのですが、その前にもっと大切なことがあります。明るい話し方を身につけることです。明るい話し方を身につけることは、面白いネタを見つけるより大事なことです。明るい話し方をすると普通のネタも面白く聞こえてくる。例えば、街を歩いていたら、新しくできたおしゃれなカフェを見つけ、後日友人に紹介する場面があるとします。無表情と暗い声で、新しくできたおしゃれなカフェを見つけたといえば、つまらなく聞こえるでしょう。話し方が暗いと普通のネタに感じます。相手も暗いリアクションとなり、そうですか、よかったですね、で終わります。一方、ニコニコしながら、新しくできたおしゃれなカフェを見つけたよと話せば面白く感じてくるでしょう。目の前がパッと明るくなるような感じがあります。いいね、ちょっと私も気になる、どこで見つけたのとなるでしょう。話の内容は同じであっても、話し方が暗いか明るいかで印象が全く変わります。暗い話し方をすると面白いネタも普通に聞こえてきます。明るい話し方をすると普通のネタも面白く聞こえてきます。これだけのことです。面白いネタ、普通のネタがあるのではありません。明るい話し方をするかどうかです。面白いネタを見つけることも大切ですが、明るい話し方を身につけるのはもっと大切です。人気のお笑い芸人はいつも明るい話し方をしています。声のトーンを上げてニコニコしながら賑やかに話をします。自分で話したネタなのに自分で笑っています。明るく話してくると、なんだかその人についていきたくなります。明るい話し方をすると普通のネタも面白く感じてくるのです。明るい話し方をするための3つのポイント。明るい話し方をするためには次の3つのポイントです。1、声のトーンを上げる。2、ニコニコしながら話す。3、時々白い歯を見せる。どれもシンプルなことですから難しくありませんね。お笑い芸人のニコニコした話し方をイメージすると真似をしやすくなるでしょう。この3つを心がけて明るい話し方をすれば、普通の話も自然と面白く感じてくるようになります。面白いネタを見つけるより明るい話し方を身につける。初心に帰る30の方法。その14、仕事のフォームは知らず知らずのうちに崩れる。私たちは仕事のフォームに沿って仕事をしています。マラソンでは体の姿勢や手の振り方といった一定のフォームがあります。フォームが整っているからこそスムーズに走れ、最高のパフォーマンスを発揮できますが、これは仕事でも同じです。仕事を繰り返していくうちに自分なりの仕事のフォームが出来上がります。ビジネス文書の作成方法、計画を立てる時の取り組み方、プレゼン資料を作る時の進め方、プログラムに直す時の段取り、上司に声をかける時のタイミング、送られてきたデータのチェック方法、トラブルが起こった時の解決手順。仕事のフォームが整っているとスムーズに仕事を進めていけます。パワーやスピードも出て最高のパフォーマンスを発揮できます。きっとあなたも自分なりの仕事のフォームがあって日頃から心がけているに違いありません。ところが仕事のフォームはいつも一定に維持できるとは限らず、だんだん崩れることがあります。例えば忙しい時や疲れている時です。心や体に余裕がなくなると、ぼっとしたり疲れが溜まったりします。頭や体の動きが悪くなると仕事のフォームも崩れてきます。これは無意識のうちに起こります。自分は普段通りのつもりでも気づかないうちに仕事のフォームが崩れていくことがあるのです。こうなると黄色信号です。仕事のフォームが崩れるといつもの調子が出ません。思うようにパフォーマンスが発揮できなくなります。だんだん段取りが悪くなり、少しずつ体の動きが鈍くなります。ミスが発生しやすく危険な状態です。気づけば仕事のパフォーマンスが低下した状態になっているのです。時々仕事のフォームをチェックする。大切なことは定期的な仕事のフォームチェックです。時々自分を振り返って仕事のフォームが崩れていないかチェックしてください。例えばトイレ休憩やコーヒーブレイクの際、自分の仕事のフォームを振り返るといいでしょう。時々仮ストレッチ体操をして、その時に自分のフォームを振り返るのもアイデアです。ちょっと姿勢が悪くなっている、少し仕事の進め方が悪くなっている、いつの間にか普段と違った段取りになっている、仕事のフォームの変調に気づいたらすぐ立て直しましょう。パフォーマンスの低下の防止だけでなく、ミスやトラブルの防止にもつながります。時々仕事のフォームをチェックする。初心に帰る30の方法。その15、稼いでいた頃と比較するから落ち込む。経済力ゼロの頃と比較すれば落ち込まない。社会で仕事をしているある日、収入や売上の激減に直面することがあります。体調不良が重なって収入が激減した。会社の業績が悪化してボーナスがカットされた。世の中の流れが変わって売上の低下に歯止めがかからない。会社員あるいは事業者として経済的に厳しい状況に直面することがあります。自分の責任ということもあれば、気候変動や自然災害といった不可抗力もあります。どうしようもない経済の浮き沈みに悩まされることもあるでしょう。収入や売上が3分の2、2分の1になるなど悲惨な状況があります。10分の1という壊滅的な状況もあるかもしれません。これでは生活できない、生きていけない、自分が情けない、首をギュッと締め付けられ息苦しさを感じます。生きているのに生きた心地がしません。昼間なのに目の前は真っ暗なように感じます。収入や売上が落ち込むと落ちぶれた感覚があり、情けない気持ちをこれでもかということを味わいます。自分の価値まで落ちたような錯覚を覚え、ますます落ち込んでいくのです。なぜ落ち込んでしまうのか。落ち込むのは原因があります。一番稼いでいた頃と比較するから落ち込むのです。 一番いい時と比較するから3分の2、2分の1という数字にショックを受けます。あの頃は良かったと比べては落ち込み、くよくよしてしまいます。稼いでいた時期と比べれば右肩下がりが強調され落ち込むのも当然です。ここで収入や売上が激減しても落ち込まない着眼点があります。ゼロベース思考です。初心に帰って自分の原点を思い出してください。ゼロベース思考で自分の原点を思い出そう。はるか昔を思い出してください。新入社員の頃ではありません。学生時代でもありません。もっと昔に遡り、幼児時代を思い出してください。やっと両足で立てるようになり、よちよち歩きをしていた頃があったはずです。まだ幼児だったあなたは1円も稼げなかったでしょう。まさに経済力がゼロの状態だったはずです。親にお小遣いをもらうことはあっても、自分で稼ぐことはなかったはずです。そんなあなたは今、随分立派に成長しました。知識やスキルを身につけ、社会の役に立つ人材になり、自分の力でお金を稼げるようになりました。収入が激減しても、経済力がゼロだった頃と比べれば、しっかり稼いでいるはずです。たとえ収入が10分の1であっても、経済力がゼロだった頃と比べれば、立派に稼いでいるとわかるはずです。どれだけ収入や売上が減ったとしても、1円でも稼いでいるなら、お金を稼げる私は素晴らしいと誇らしく思ってください。もっとも稼いでいた時期と比較しないでください。経済力がゼロだった時期と比較するのです。すべての人は経済力がゼロから始まります。これがゼロベース思考で考えるということです。初心に帰って自分を見つめ直すんだチャンスと考える。収入や売上が激減しても焦らないでください。不景気や社会不安でしばらく厳しい状況が続くかもしれませんが、永遠に続くわけではないので安心してください。収入や売上が落ちて厳しい時期は初心に帰って自分を見つめ直すんだチャンスと考えましょう。自分にとって何が本当に大切なのか考える機会にしてください。大変な時こそ本当に大切なこととそうでないことが浮き彫りになります。今まで勘違いしていたねと気づくことがあれば心が成長します。これは間違っていたと気づくことがあれば人生の軌道修正も可能になります。節約スキルを磨くチャンスにするのもよし、出費を見直して無駄があればこの機会に破棄したり解約したりしましょう。心が弱っている時は詐欺に引っかかりやすいため、こういう時こそ一段と冷静になって行動することも大切です。大切なことに気づくことができれば人生のターニングポイントとなり新しい出発が可能になります。人生は山あり谷ありですが、収入や売上も山あり谷ありです。稼いでいた頃と比較するから落ち込みます。経済力ゼロの頃と比較すれば落ち込みません。むしろ元気になれます。初心に帰って自分を見つめ直すみなく機会にして、ぜひ乗り越えてください。収入や売上が激減した時はゼロベース思考で乗り越える。初心に帰る30の方法。その16、人は生きているうちに生まれ変わる。生まれ変わるという言葉を大げさに考える人がいます。死んだ人が別人になって再びこの世に生まれてくることだと考えている人がいます。そういう意味もありますが、もっと肩の力を抜いて考えてください。生まれ変わるためにわざわざ死ぬ必要はありません。輪廻転生の存在は証明されていません。人は生きているうちに生まれ変わります。生まれ変わるためには心や考え方の変化が必要です。できるだけ大きな変化であればあるほどいい。理想は180度ひっくり返る変化です。心や考え方を一転させることがあれば生まれ変わったのと同じことになります。難しいことではありません。人生では様々な出来事を通して大きな衝撃を受けることがあります。生まれ変わるためには学びの姿勢が欠かせません。生まれ変わるために大切なのは本、人、経験の3要素です。様々な人と出会い、様々な本を読み、様々な経験を積んでいくことです。人、本、経験を通して頭をガツンと殴られたような衝撃を受け、価値観が一転することがあります。パッと視界が開けたり、自分の勘違いに気づいたりして、今まで見えなかったものが見えるようになったりです。心や考えが大きく変わることで、性格や行いが一転して生まれ変わったかのように別人になるのです。同質だけでなく、時には異質に増えていくことも大切です。そうすることで自分の間違いや思い込みに気づき、価値観がガラッと変わっていくのです。私たちは生きながらにして生まれ変わることが可能です。しかも一度だけでなく、何度でも生まれ変わります。自分の可能性を信じてください。今いる場所で生まれ変わることも不可能ではないのです。生きているうちに生まれ変わる。初心に帰る30の方法。その17、あなたはいつの間にか人に影響を与えている。あなたはいつの間にか人に影響を与えています。私は何もしていない、特別なことはしていない。そう思うかもしれませんが、何と言おうと人に影響を与えているのは事実です。自分から働きかけなくても普通に過ごしているだけで人に影響を与えています。積極的なアプローチしなくてもいつの間にか影響を与えています。例えばバリバリ熱心に仕事をしている人を見て、すごいな、私も頑張ろうと思うこともあるでしょう。マナーの良い人を見てきちんとしているな、私も見習おうと思うこともあるでしょう。おしゃれな人を見てファッションセンスが素晴らしい、ぜひ参考にしようと思うことがあるでしょう。あなたがそうであるように相手もそうです。誰かに見られているということは誰かに影響を与えているということ。普通に生きているだけでも大なり小なり誰かに影響を与えています。もちろん良い影響だけでなく悪い影響を与えることもありますが、少なくとも何らかの影響を与えているのは間違いありません。この事実に気づくことです。本当にビビたる影響かもしれませんが、少なからずあるのは確かです。人は影響し合って生きています。知らない人から影響を受けることがあるように、知らない人に影響を与えることもあります。人から影響を受けるということは、あなたも人に影響を与えるということです。いつの間にか自分が人に影響を与えていることに気づいてください。願わくはできるだけ良い影響を与える人になりましょう。あなたがバリバリ熱心に仕事をすれば、それを見た人はやる気をもらうでしょう。あなたがマナーを守った行動をすれば、それを見た人はマナー遵守の意識が高まるでしょう。あなたがおしゃれなファッションをすれば、それを見た人はファッションセンスが刺激されるでしょう。背筋をピンと伸ばすだけでも違います。あなたが背筋をピンと伸ばせば、それを見た人は好印象は受けるでしょう。私も背筋を伸ばそうとなるかもしれません。自分が周りに与える影響を軽視しないことです。普通に生きているつもりでも誰かに影響を与えています。この世に影響を与えない人は一人もいないのです。いつの間にか人に影響を与えていることに気づく。できるだけ良い影響を与える人になる。初心に帰る30の方法。その18、相手の話をたっぷり聞くことも愛情表現の一つ。愛情表現といえば何を思い浮かべるでしょう。抱きしめること、心のこもった手紙を書くこと、励ましたり勇気づけたりすること。もちろんどれも愛情表現の一つですが、もっとシンプルで簡単なことがあります。相手の話をたっぷり聞くだけでいいのです。普通に聞くではなく、たっぷり聞くが重要なポイントです。普通に聞くことはできても、たっぷり聞くこととなると愛情がないとできません。たっぷり聞くことは相手を受け入れることであり、しっかり理解することです。相手の話をたっぷり聞くと相手を包み込むことになり、それは愛情を表現したことになります。また聞くことは受け身に感じるかもしれませんが、実際は違います。意識をしなければできないことであり、忍耐と集中力も必要とするので、積極的なアプローチの一つとなります。しっかり集中して聞き、きちんと理解することが大切。相手の話をたっぷり聞くだけでいいのです。話上手である必要はなく、シンプルに聞くだけで構いません。もちろん右から左に聞き流すのではなく、しっかり集中して聞き、きちんと理解することが大切です。話を聞くときは相槌も大切なポイントです。へ、なるほど、うん、と相槌を打ちましょう。相槌を打てば理解していますというメッセージを伝えることができ、さらに相手の話を引き出せます。すごいですね、素晴らしい、初めて聞きましたなどバリエーションのある相槌を打てばますます効果的です。納得できない話があれば否定も反論もせず、普通に聞くだけで構いません。途中で話を終えたくなってもきちんと最後まで聞きましょう。それだけであなたは愛情を表現したことになります。大切な人の話をたっぷり聞いて愛情をたっぷり表現していこう。 話をたっぷり聞くと相手は必ず喜んでくれます。たくさん話をすることができてすっきりしてもらえるでしょう。相手は話をたくさん聞いてもらえた。と満足してあなたの愛情を実感するはずです。友人の話をたっぷり聞くと友人はあなたの愛情を感じるでしょう。我が子の話をたっぷり聞くと子供はあなたの愛情を感じるでしょう。パートナーの話をたっぷり聞くとパートナーはあなたの愛情を感じるでしょう。話を聞くだけのことですから今からでもできますね。大切な人の話をたっぷり聞いて愛情をたっぷり表現していきましょう。相手の話をたっぷり聞いて愛情を表現する。初心に帰る30の方法。その19。自分の顔を3分間じっと見つめてみよう。いつもと違った顔に見えてくる。あなたは自分の顔をよくわかっているでしょう。毎日鏡で自分の顔を見ることになります。これまで何千回何万回と見ていてすっかり見慣れているでしょう。どんな顔をしているか目をつぶってもイメージできるに違いありません。さてここで面白い実験があります。鏡で自分の顔を3分間じっと見続けてください。ちらっと見るのではなく見続けるのがポイントです。私たちが普段鏡で自分の顔を見るときじっと見続けることはありません。洗顔の時もファッションチェックの時も鏡で自分をちらっと見る程度でしょう。メイクやひげ剃りで自分の顔をじっと見るときもありますが、それでもせいぜい30秒か1分程度のはずです。鏡で自分の顔を見ることはあっても目をそらさずじっと見続けることはないのではないでしょうか。だからこそやってみるのです。その気になればいつでもできることですが、一度もやったことがない人が大半です。自分の顔を3分間じっと見つめてみよう。じっと自分の目を見続けてください。目安は3分間です。愛する人を見つめるかのように自分をじっと見つめてみましょう。3分間は目を一切そらしません。目をそらしたくなってもぐっと我慢です。自分の目を穴が開くほどまじまじ見つめましょう。他人をじっと見続けるのは抵抗があっても自分をじっと見続けるならできるはずです。焦点は目に合わせつつ周辺視野で顔全体を見ていきましょう。すると面白いことが起こります。1分の過ぎたあたりからだんだん不思議な感覚を覚えてくるでしょう。だんだん自分の顔が違って見えてきたぞ。私はこんな顔だったかな。まるで別人の顔に見えてきた。見慣れているはずの自分の顔がなぜか新鮮に見えてくるでしょう。同じものを見続けていても違って見えてくるから不思議です。自分の顔なのに他人の顔のように見えてくる。そして3分後にははっきりした違和感を覚えているはずです。自分の顔にもかかわらずお前は誰だと叫びたくなるほど違った顔に見えてくることもあります。ユニークな光景はあなたの顔にある。じっと見続けていると自分の顔の意外な特徴に気づくこともあります。眉の形の変わった特徴に気づくかもしれません。今まで気づかなかった特徴があることに気づくかもしれません。肌の質感の特徴に気づくこともあるでしょう。あなたの顔はどんな顔に見えてくるでしょうか。鏡で自分の顔を3分間じっと見続けるだけですから簡単ですね。あなたにはもう一つの顔があります。この世は不思議な世界です。たった3分間で不思議な光景を見ることができます。ユニークな光景はあなたの顔にあるのです。3分間じっと鏡で自分を見続けて自分の不思議な顔つきに気づく。初心に帰る30の方法。その20。軽々しく人におすすめを聞かない。自分で探して選ぶことも勉強の一つ。時々軽々しく人におすすめを聞く人がいます。おすすめの本はありませんか。おすすめの映画はありませんか。おすすめのレストランはありませんか。こうしたセリフに心当たりがあれば要注意です。もちろん人におすすめを聞くのが絶対悪いとは限りません。普段から自分で探して選んで身につけてその上で人に聞くならいいのです。人の意見を取り入れることも時には大切です。その人は自分の知らない世界を知っているかもしれません。他人の好みを取り入れることで自分の中に新しい色が加わり新しい世界を切り開くきっかけになることがあります。先にきちんと行動ができていてその上でおすすめを聞くならいいのです。しかしろくに行動していないうちから軽々しく人におすすめを聞くのは良くありません。かえって自分の成長の機会を失うことになるからです。自分の興味関心を自分が把握できなくて誰が把握できるのか。軽々しく人のおすすめを聞くのは本気の気持ちがない証拠です。私は自分で探して選べません。私は自分の好みすら分かりませんと言っているようなもの。そもそも気持ちが中途半端です。そういう人におすすめをしたところで意味がありません。聞くだけ聞いておきながらそれで終わりです。まだ読んでいません。まだ見ていません。忘れていましたとなります。自分の好みくらい自分で分かるはずです。自分の興味関心を自分が把握できなくて誰が把握できるのでしょう。読みたい本や見たい映画くらい自分で分かるようになっておかなければいけません。自分の心のアンテナを大切にすることです。まるまるしたいという欲求を大切にしましょう。これを読みたい、これを見てみたい、これを食べてみたいと思ったらそれが正解です。おすすめするにも責任が伴う。本人は外れを引きたくない気持ちからおすすめを聞いているのかもしれません。ここも落とし穴があります。相手はおすすめを聞かれても困ります。好みや価値観は住人投与であり人によって様々です。自分が良いと思ったことが相手も良いと思ってくれるとは限りません。自分が良いと思ったことであっても相手は嫌い、苦手、不快と思う可能性もあります。変に逆恨みされても困ります。おすすめするにも責任が伴います。おすすめしようにも責任を感じて言いにくくなります。外れの経験も大切。外れることもありますがそれも大切な経験であり勉強です。外れの経験から学べることはたくさんあります。つまらないものにはこういう傾向があるねと分かるようになります。たくさん外れを引くことで感知器官が養われます。痛い目に遭うことも勉強です。自分はこういうのが苦手なのだねという経験も大切です。外れを経験することで自分への理解が深まります。自腹で払っているので失敗経験もしっかり身につきます。自力で何かをすることで自己責任を養う機会にもつながります。自分で探して選ぶことも勉強の一つ。おすすめを聞きたい衝動に駆られたらぐっと我慢してください。しっかり行動した上で聞くならいいですが、そうでないなら控えておくのが賢明です。自分の勘と経験を頼りに探しましょう。自分の興味関心に従って選びましょう。そして自分の責任で判断しましょう。自分で探して選ぶことも勉強の一つです。軽々しく人におすすめを聞かない。自分で探して選ぶことも勉強の一つと考える。初心に帰る30の方法。その21。共感したときはきちんと本人に共感したことを伝えよう。人の話を聞いたとき共感することがあるでしょう。人の気持ちや考え方に対して自分も同じ気持ちを感じました。相手の意見や主張を聞いたときその通りだと思うことがあるはずです。共感すると気持ちいいですね。心がじんという寒さで大きくなずいてしまいます。放った矢が的の中心に当たったような快感があるでしょう。お互いの共通点を発見したような感覚があって嬉しく感じることでしょう。さて共感するのはいいのですが感じるだけで終わらせるのはもったいない。共感したときぜひしておきたいことがあります。共感したことをきちんと本人に伝えましょう。きちんと相手に伝える。相手が目の前にいる人ならきちんと声に出して伝えましょう。ブログ、メール、SNS といったインターネットの世界なら文字にして伝えましょう。連絡手段がなく本人に伝えられない場合もありますが、伝えられるなら伝えておく方がいい。シンプルな一言でいいのです。共感しました。心から共感します。100% 共感です。シンプルな一言ですが、だからこそ意味がストレートに伝わります。共感といえば私もあなたと同じ気持ちですというメッセージをはっきり伝えることができます。お互いに似た者同士ですねと言っているようにも聞こえます。ちょっと恥ずかしいセリフに感じる人もいるかもしれませんが、難しく考えないでください。恥ずかしがることでも遠慮することでもありません。100% 喜ばれることなのですから、ためらうことなくストレートに伝えて OK です。 共感しますと言われて嬉しくない人はいない。共感したことを伝えれば必ず相手はにっこりしてくれます。共感しますと言われて嬉しくない人はいません。あなたも相手から共感しますと言われると嬉しいように、相手もあなたに共感しますと言われたら必ず嬉しく感じます。感謝の言葉ではありませんが、感謝の言葉と同じくらい嬉しい一言です。思っているだけでは伝わりません。共感したときは心で思うだけでなく、声や言葉を通してきちんと伝えることが大切です。共感したことを伝えることで仲間意識が芽生え、もっと仲良くなれるでしょう。共感したときは心で思って終わりにするのではなく、声や言葉を通してきちんと本人に共感したことを伝える。初心に帰る30の方法。その20に、どれだけ都会でも必ず自然がある。都会には自然がないという声を聞くことがあります。都会はコンクリート一色の世界で灰色しかなく、全く自然がない場所だと思っている人がいます。それは嘘です。誤解しないでください。都会はコンクリート一色の世界に思えますが、そうではありません。もちろん、規模は田舎に負けますが、全く自然がないは大げさです。木が一本もない、花が一つも咲いていない、緑が一箇所もないということはありません。大きな自然はないかもしれませんが、小さな自然ならあります。しかも、数え切れないほど無数にあります。よく見ると、たくさん自然があるではないか。道路脇には植え込みがあって、大きな樹木がそびえ立っているでしょう。公園に行くと小さな庭園があって、色々の花が咲き乱れているでしょう。いつも歩いている道の脇には、所々に花壇があって、綺麗な花が咲いているでしょう。地面に目を向ければ、コンクリートの割れ目から雑草が生えているでしょう。自然がないように見えても、普段の日常をキョロキョロ見渡せば、必ず緑が目に飛び込んでくるはずです。それが自然です。小さくてもれっきとした植物です。たとえ人の手で作られた緑であっても自然であることに変わりありません。よく見ると、たくさん自然があるではないか。と驚くでしょう。都会に点在する自然を見つけていこう。都会は自然がないと否定するのではありません。小さな自然に気づいてください。都会にもきちんと自然があるねと気づくことです。小さくても小さいなりに楽しめます。近くに寄ってじっくり観察するとたっぷり楽しめます。車の往来が激しい道路脇に咲くピンク色の花には都会ならではの風情があります。灰色の中にピンク色がポツンとあると小さくても美しい。こんな都会でも頑張って生きているとわかります。一つ一つの樹木や草花に目を向ければ都会でもきちんと自然を楽しめます。気づきの力を高めて都会に点在する自然を見つけていきましょう。都会にも小さいながらもきちんと自然があることに気づく。初心に帰る30の方法。その23。相手が話したいテーマは宝探しの感覚で楽しく探す。コミュニケーションが上手な人は自分が話したいテーマより相手が話したいテーマで話します。自分が話したいテーマは自分は楽しくても相手に関心があるとは限りません。自分ばかりずけずけ話すと相手は退屈してそのうち悪霊を始めるでしょう。一方、相手が話したいテーマであれば相手はニコニコ楽しく話をするでしょう。自分は聞き役に徹して相手にたくさん話してもらえば相手に対する理解も深まります。知らないことを知るチャンスに恵まれるでしょう。相手の話したいテーマなんて興味がないと思うかもしれません。もちろんずっと聞き役のままというわけではありません。自分は聞き役として徹しつつそこから話の輪を広げていきます。自分の話したいテーマでも関連性のある話題なら相手は興味を持って聞いてもらえるでしょう。スムーズに会話が盛り上がります。相手が話したいテーマを探すと言ってもなかなか退屈で気が乗らない時があるでしょう。そんな時、相手が話したいテーマを楽しく探すコツがあります。宝探しの感覚になることです。相手が話したいテーマは宝探しの感覚で探そう。相手が話したいテーマを宝物として考えましょう。ロールプレイングゲームで主人公が宝物を探し回るシーンがありますが、それと同じです。宝探しと思えばゲーム感覚が生まれ、楽しくテーマを探せるようになります。自分の感と経験の頼りにどこにあるのだろう、ここにあるのかなと思いながら探すのが面白い。宝探しの感覚を持てば相手が話したいテーマ探しの時間をワクワクしながら楽しめます。相手が話したいテーマが見つかれば大当たりです。ガッツポーズで喜んでください。相手が話したいテーマを探すとき、宝探しの感覚を持てば自分にとっても楽しい時間となります。相手が話したいテーマを探すときは宝探しの感覚になる。初心に帰る30の方法。その24。前から一度やってみたかったことをこれ以上先延ばしにしない。あなたには前から一度やってみたかったことはありますか？きっとあると答えるでしょう。ずっと昔から気になっているものの未だに一度もやったことがないことがあるはずです。気になって心は惹かれつつもいつも見送りを繰り返しています。時間がなかったりお金が足りなかったりタイミングが悪かったりなど理由は様々でしょう。なかなか勇気が出ない、なんとなく気が乗らないなどの理由もあるはずです。気になりつつもいつも保留、いつもスルーとなり現在に至っています。何十年も前から気になっていることもあるかもしれません。このまま放置していると大変です。ずっとやらないまま人生を終えてしまうかもしれません。死ぬ間際になってあの時勇気を出してやっておけばよかったと悔やむに違いありません。ここに素晴らしいチャレンジのヒントが隠れています。これ以上先延ばしにせず今こそやってみよう。前から一度やってみたかったことをこれ以上先延ばしにしないでください。前から一度やってみたかったことを思い出して今こそやってみましょう。恥ずかしくてもちょっと勇気を出してください。別に難しいことではないはずです。命に関わることではないのですから何も問題はありません。ちょっと時間やお金が足りないかもしれませんが本気になって練習すれば意外となんとかなるはずです。なかなか重い腰が上がらないときは自分で自分を奮い立たせてください。いつまで先延ばしにするの？このまま人生が終わってもいいの？と自分に言い聞かせてください。今すぐできないなら次のタイミングの時にやってください。前からやってみたかったことを見かけたらすぐせず今度こそきちんとやってみましょう。ためらいが生じたときは今度こそやると決めたよねと自分に言い聞かせればいいのです。成功や失敗は考えず純粋に自分の正直な願いを叶えてください。前から一度やってみたことをやると当たり外れに関わらず 100% 楽しめます。なるほど、こうだったのだね。驚きと発見があるでしょう。ようやく念願のチャレンジを果たせた。素晴らしい達成感と満足感を味わえるでしょう。前から一度やってみたかったことに取り組んでいくとあなたの人生は必ず豊かになります。前から一度やってみたかったことをこれ以上先延ばしにせず今度こそやる。初心に帰る30の方法。その25。ありがたい、泣き癖の人に悪い人はいない。良い友人がいてありがたいことです。仕事は大変だけど働けるだけありがたいことです。大変なこともあるけど誰かに頼りにされるのはありがたいことです。断ることにありがたいという人がいるものです。あなたの身近にありがたい泣き癖の人はいますか？もしいるとしたら一つ言えることがあります。きっとその人はいい人のはずです。優しくて穏やかで理解力があるでしょう。柔和な人柄でいつも明るい表情をしていて心の大きな人ではないでしょうか？それもそのはずです。ありがたい泣き癖の人に悪い人はいないからです。ありがたいと言ってみると気づきの力が高まります。ありがたいということはその価値を認めきちんと感謝しているということです。普段からありがたいお口にしていると常に感謝の気持ちを持ち続けることができます。人にとって感謝ほど美しい気持ちはありません。さてここで逆転のアプローチです。ちょっとしたことでもありがたいと言ってみてください。当たり前のことに対してもありがたいと言ってよし。ありがたい気持ちがなくてもとりあえずありがたいと言ってみるのです。着るものがあること、食べるものがあること、住む場所があること、親がいること、友人がいること、部下や上司がいること、仕事があること、毎月きちんと給料をいただけること、やりたいことができること、好きな趣味を楽しめること、 素晴らしい言葉なのですから、気兼ねなくどんどん口にして OK です。すると、心に変化が生まれます。確かにその通りだ。と思う瞬間があるはずです。最初は何とも思わなかったけど、考えてみると確かにありがたいことだよね。はっと気づかされ、じわじわ感謝の念が湧いてくるでしょう。そして、心に幸せな気持ちが広がるでしょう。普段からありがたいお口癖にしていると、いつも感謝の気持ちを持てます。柔和な表情になり、ニコニコすることも増えます。自然と優しい気持ちになり、性格も丸くなります。恩返しをしたい気持ちが湧き上がり、奉仕の精神が育つでしょう。結果として本当にいい人になるのです。もしいい人になりたいなら、問答無用でありがたいお口癖にしてください。いい人だからありがたいと口にするのではありません。ありがたいと口にするからいい人になるのです。ありがたいが口癖になったとき、あなたはいい人になっています。ありがたいお口癖にして感謝の気持ちを忘れないようにする。初心に帰る30の方法。その26。昔住んでいたアパートを見に行くと初心に帰ることができる。初心に帰るシンプルな方法があります。昔住んでいたアパートを見に行くことです。あなたは住んでいたアパートはどこにありますか？もし近場にあればラッキーです。ぜひ少し距離はあるかもしれませんが、ぜひ足を運んでみてください。ぼっとアパートの外観を見ているだけでいいのです。アパートの住人ではないので自由に出入りはできませんが、外から眺めるだけで十分です。昔住んでいたアパートを見ていると自然と当時の様子が思い浮かんでくるでしょう。あなたの中でタイムスリップが起こります。私たちの記憶は場所と結びついています。特別な場所に行くことでそこにいた時の昔の記憶が想起されます。例えば親元から離れて初めて一人暮らしを始めたアパートであれば、当時の優しい気持ちを思い出せるでしょう。社会人になった頃に住んだアパートであれば、新人時代の自分を思い出せるでしょう。結婚したばかりの頃に住み始めたアパートであれば、新婚当時の心境を思い出せるはずです。当時はこんな気持ちだったよね。当時はこんな生活を送っていたよね。当時の自分は未熟だったよね。当時の自分を思い出し、何か心に響くものがあるはずです。不思議な感情が湧き起こり、気持ちが表層に打ち寄せてくるでしょう。当時心がけていたことや目指していたことなど忘れていた何かを思い出せるかもしれません。結果として初心に帰ることができるのです。もし昔住んでいたアパートが複数あるなら、それぞれ見に行くのも悪くありません。ちょっと交通費はかかりますが、初心を思い出すためのお金と思えば安いものです。時間とお金をかけるだけの価値はあるでしょう。タイムスリップをしに行くと思えばいい。何を思い出せるかは行ってからのお楽しみです。他の人にとっては平凡なアパートでも、あなたにとっては聖地です。昔住んでいたアパートに行って初心を思い出す。初心に帰る30の方法。その27。体験はしっかり記憶に残る。感情が伴った体験はもっと記憶に残る。覚えただけの知識はすぐ忘れます。勉強したことも復習することがなければどんどん忘れていきます。試験前に頑張って覚えたことも試験が終わってしばらく経つと忘れるでしょう。試験勉強は忘れては覚え直し、また忘れては覚え直すという繰り返しです。覚えただけの知識は時間が経つにつれて忘れます。記憶を強化させるなら復習が効果的ですが、復習をやめればだんだん忘れてしまいます。普段から触れている知識ならいいですが、一度覚えただけの知識は時間とともに忘却していくのが普通です。ところが何でもすぐ忘れるわけではありません。時間が経ってもなかなか忘れないことがあります。体験です。体験はたった一度でもなかなか忘れない。覚えただけの知識はすぐ忘れますが、体験はなかなか忘れません。体験はエピソード記憶であるため覚えやすく忘れにくいという特徴があります。学校で習った原爆の知識はすぐ忘れますが、原爆ドームを見に行った経験はなかなか忘れないでしょう。体験は五感が伴っているため、しっかり頭に入って記憶に焼き付きます。自宅で見た映画はすぐ忘れますが、映画館で見た映画はなかなか忘れないでしょう。映画館で見る映画は空間や音響が整っていて、一種の体験になっているからです。体験はたった一回のことであっても、信じられないほど記憶が長持ちします。何年も何十年も記憶が長持ちするでしょう。記憶のことを考えると、体験ほど効率のいいことはない。体験には椅子に座って机の前でできることではありません。重い腰を上げて実際に体を動かす必要があります。体験には時間やお金もかかることも多いのですが、記憶の効率としては最高です。たった一回でもぐさりと記憶に刻まれます。覚えようと意識しなくても自然と覚えてしまいます。どんなに記憶力の弱い人でも体験となると簡単に覚えてしまいます。また体験の場合、学びが多いという特徴もあります。身をもって体験することで座学だけではわからないことが学べます。手応えや雰囲気など五感を通して具体的にわかるためなることと思うことを発見できるでしょう。体験は新しい学びや意外な発見が多いため自分のためになります。体験にはお金も手間暇もかかって大変ですが、記憶が長持ちする点、学びが多い点を考慮すれば実は安上がりです。感情が伴った体験はもっと忘れにくい。さて、体験はなかなか忘れないのですが、もっとしっかり記憶できることがあります。感情が伴った体験です。普通の体験でも忘れにくいのですが、感情が伴った体験はもっと忘れにくくなります。喜怒哀楽が伴った体験であれば一生覚えることになるでしょう。喜怒哀楽などの感情に伴って分泌される脳内物質には記憶を増強する作用があるためです。旅行の記憶はなかなか忘れませんが、旅行先でハラハラドキドキした体験は一生覚え続けるでしょう。映画館で見た映画はなかなか忘れませんが、それが涙を流す感動の作品であれば二度と忘れることはないでしょう。感情が伴った体験はすぐ長期記憶に変化するため基本的に忘れることがありません。体験を増やすためにお金と手間暇をかけよう。たくさんの体験を増やしましょう。できるだけ感情の伴った体験を増やしましょう。どんどん喜怒哀楽を刺激してください。恥ずかしいことでも緊張することでもドキドキすることでも構いません。感情が伴った体験のためにどしどし時間とお金を使ってください。記憶のコストパフォーマンスとして感情の伴った体験に勝るものはありません。体験を増やしてどんどん記憶に留めていく。できるだけ感情の伴った体験を増やして一生忘れない記憶を作る。初心に帰る30の方法。その28。新しい発見は家電製品の説明書にある。新しい発見はどこにあるのでしょうか。家電製品の説明書にあります。テレビ、エアコン、空気清浄機など家電製品を買うと説明書が必ず付属しています。分厚い説明書であることも少なくありません。家電の機能が豊富であればあるほど説明書も分厚くなります。家電を買ったら最初に読むものなのですが、ほとんどの人は説明書を読まずスルーします。読むとしてもちらっと見る程度です。パラパラめくってそれで終わりです。家電製品の多くは直感的に操作できるものが多く、操作性に優れています。説明書を読まなくても適当にボタンを押しているうちに操作方法が分かってしまうことが大半です。説明書なんて読まなくても大丈夫。適当にボタンを押していたら大体操作方法が分かった。説明書に頼ることなく一通りの操作を把握できることが少なくありません。きちんと説明書を読むことなく引き出しの奥に保管され、埃をかぶることになるのです。一度も読んだことのない説明書があなたの自宅の引き出しにも眠っているのではないでしょうか。ここに誤解があります。説明書を読まなくても分かるというのは先入観です。説明書を読まなくても操作方法が分かるからといって完全に把握できるとは限りません。きちんと説明書を読んでみてください。こんな操作ができたの。こんな機能があったの。と驚かされるでしょう。ボタンを調子したり、2回押したり、2つのボタンを同時に押したりすることで働く機能があるかもしれません。意外な操作や機能があって驚かされることが少なくありません。説明書を読まなければわからないような機能は説明書を読まなければわかりません。せっかく便利な機能があっても使い方を知らなければ宝の持ち腐れです。説明書をスルーすることで機能を十分活用できていない可能性があるのです。 適切な掃除方法や保管方法、取扱用の注意点を知ることもあり、はっと驚かされることもあるでしょう。使用上の注意が分かれば、きちんと読んでよかったと安心できます。それは分厚い説明書ほど新しく発見できる可能性が高くなるということです。新しい発見は家電製品の説明書にあるのです。家電製品の説明書にきちんと読む。初心に帰る30の方法。その29。自分より経験が浅い人に意見を求めよう。経験ゼロの人に意見を求めることも悪くない。迷うことや困ったことがあったとき、あなたが意見を求めるのはどんな人でしょうか。やはり自分より経験が深い人ではないでしょうか。上司や先輩など自分より経験が豊富でキャリアの長い人であれば、詳しい事情をよく知っています。自分が知らないことまで知っている可能性が高く、役立つアドバイスを提示してくれることが期待できるでしょう。もちろん経験の深い人に意見を求めるのもいいですが、そればかりでは偏りが生まれます。時には思考を変えて、全く逆の人にも声をかけてみてください。すなわち経験の浅い人、経験ゼロの人です。意味がない、参考にならない、聞く価値はないなど思うかもしれませんが、実際はわかりません。経験が浅いからこそ素直な意見やストレートな意見が聞ける可能性があります。先入観や固定観念にとらわれない意見が出てくるかもしれません。問題解決には柔軟な思考が大切ですが、意見を求める人の選び方にも柔軟な思考が大切です。見過ごしていたことや当たり前すぎて見落としていたことに気づける可能性があります。なるほど、となるような意見が聞けるかもしれません。答えが得られなくてもヒントが得られる可能性はあるでしょう。時には経験ゼロの人に意見を求めることも悪くありません。完全に未経験の人は事情や内容が一つも知らず真っ白の状態です。前提も何も知らないからこそ初心や基本に返った意見ももらえる可能性があります。非常識、非現実な意見が返ってくるかもしれませんが、それはそれで参考の価値があるでしょう。ユニークな意見となり、アイデア発想に役立つかもしれません。無意味、無価値と決めつけるのではなく、一度耳を傾けてみる必要はあるでしょう。問題解決の糸口が見えてくるに違いありません。意見を求めるとき、上司や先輩だけでなく、経験が浅い人や経験ゼロの人にも持ちかけてみる。初心に帰る30の方法。その30。本当にやりたいことなら、やる、やらないの相談は必要ないはずだ。やる、やらないで迷っていて相談している人がいます。自分に合った仕事があるのですが、転職した方がいいでしょうか。やりたいことがあるのですが、起業した方がいいでしょうか。好きな人がいるのですが、結婚した方がいいでしょうか。いろんな人の意見を聞いて、それを参考にして、やる、やらないと判断しようと考えているのでしょう。確かに幅広く意見を伺えば、総合的な判断ができます。間違った決断をしないよう、謙虚で慎重な姿勢があるように思います。見落としがあれば気づきやすくなるでしょう。やった方がいいよ、きっとできるよ、と背中を押され、勇気づけられることもあるでしょう。もちろん、家族が関わったり、保証人が必要になったりすることなら相談は必須でしょう。人を巻き込むことであれば、自分だけの問題ではないので、相談が必要なのもわかります。しかし、自分一人の問題であれば、わざわざ人に相談するのはおかしなことです。自分一人の問題なら、自分の判断がすべてです。本当にやりたいことなら、やる、やらないの相談は必要ないはずです。本当にやりたいことなら、何があろうと、やるの一択。本気で転職したいなら、やる、やらないの相談をすることはないはずです。本気で転職したいなら、迷うことなく転職するという一択になります。周りから、今の仕事の方がいいよ、転職してもうまくいかないと言われようと、迷わず一歩を踏み出すはずです。本気でやりたいことがあって、起業をしたいなら、わざわざ人にやる、やらないの相談をしないはずです。人に相談するまでもなく、起業するの一択になります。周りから、やめた方がいいと言われようと、どうせうまくいかないとバカにされようと、とにかく起業するはずです。真剣に交際している人がいて、本気で結婚したいなら、相談も必要ないはずです。迷うことなく結婚するという一択になるでしょう。周りの反対を振り切ってでも、結婚しようとするはずです。やる、やらないの相談は本気でない人がすることです。本当にやりたいことなら、何があろうとやるの一択です。やると決めていることを相談しても意味がありません。もはや相談は必要ないのです。迷わないこと、相談するまでもないことをどんどんやっていく。やる、やらないで誰かに相談したくなったら自分の本心に気づくことです。相談する時点で決意が固まっていません。気持ちが生半可です。心の底から望んでいることでもありません。背中を押してもらいたいのかもしれませんが、背中を押されないとできないことなら最初からやらない方が賢明です。生半可な気持ちならやったところで全力になれません。人に言われるがまま行動して失敗することになれば、あなたのせいでこうなったと責任転嫁をするでしょう。本当にやりたいことなら迷わない、相談するまでもないという状態になります。迷わないこと、相談するまでもないことをどんどんやっていくのです。やる、やらないの相談をしたくなったら自分の生半可な気持ちに気づく。初心に帰る30の方法。まとめ。その1。初心を忘れてもきっかけを作って思い出す。その2。初心を失っている自分に気づく。その3。10分以上の時間、1人の時間、まとまった時間を揃える。その4。最初の頃に使っていたものを取り出して触れたり使ったりしてみる。その5。運や偶然に任せず意識的な努力を心がける。その6。当時の写真を振り返って記憶を思い出し初心に帰るきっかけにする。その7。卒業アルバムを開いて初心に帰る。その8。もらったままの贈り物があることに気づいたら少し遅くなってもいいのできちんとお返しをする。その9。切羽詰まった状況の時は焦って行動するのではなくまず落ち着く。その10。ブランコに乗って遊んで童心を思い出す。その11。心のポイントカードを作って加点法で生きる。その12。初心者がいてもバカにしない。初心者は初心を思い出させてくれる先生と考える。その13。面白いネタを見つけるより明るい話し方を身につける。その14。時々仕事のフォームをチェックする。その15。店員さんがお皿を下げるときはありがとうございます、ごちそうさまでしたという言葉をかける。その16。恋に苦しいときは自分にいい恋をしているねというエールの言葉を送る。その17。参拝やお墓参りの際は報告、感謝、先生の3つを伝える。その18。相手の話をたっぷり聞いて愛情を表現する。その19。3分間じっと鏡で自分を見続けて自分の不思議な顔つきに気づく。その20。軽々しく人におすすめを聞かない。自分で探して選ぶことも勉強の一つと考える。その21。共感したときは心で思って終わりにするのではなく声や言葉を通してきちんと本人に共感したことを伝える。その22。都会にも小さいながらもきちんと自然があることに気づく。その23。相手が話したいテーマを探すときは宝探しの感覚になる。その24。前から一度やってみたかったことをこれ以上先延ばしにせず今度こそやる。その25。ありがたいお口癖にして感謝の気持ちを忘れないようにする。その26。昔住んでいたアパートに行って初心を思い出す。その27。体験を増やしてどんどん記憶に留めていく。できるだけ感情の伴った体験を増やして一生忘れない記憶を作る。その28。いつも親がちゃんと食べてると聞いてきたときムッとしたり呆れたりせず素直に答える。その29。ワクワクすることをする。その30。やる、やらないの相談をしたくなったら自分の生半可な気持ちに気づく。